皆さんこんにちは。徳田闘魂道場にようこその時間です。この徳田闘魂道場にようこそではですね、徳田朝春先生と私総指で医学医療の様々な問題話題課題について好き勝手お話するというようなことをやっております。今回ゲストとして医師で起業家の山本裕二先生にお越しいただいております。徳田先生、山本先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はですね、前回の流れも引き継ぎながら、こう、世の中は変わっていくと、社会も変わっていくし、もっと ICT とか、言うまでもなくいろんなところが変わっていくんですけれども、それの変化のそれぞれの部分について、そのなんていうか、こうアップデートしやすい人としやすくない人が多分いるわけで、じゃあアップデートしやすい人たちだけで、そのなんていうか、こうバーって、例えば ICT だったら若い人たちだけでこうバーってやったり、こう上の先生たちを、あの人らは分かってないからもういいやみたいな、そういうスタンスでいくというよりは、むしろじゃあもう少しあの分かっている人と分かってない人いるんだけれども、それをこう一緒に共同して社会の変化を起こすにはどうすればいいかみたいな、ちょっとだいぶ抽象的ですけれども、そういう話ができればなと思うんですけれども、山本先生いかがですか？
なるほど。分かってる分かってない論で言うと、なんていうか、その医療が、こと医療業界の話で言うと、別に世代を問わず医療に対するコミットしようとする姿勢だとか、その医療が人の健康や精神に関わる領域でやることだ自体はね、やっぱり変わんないわけですよ。で、一方で変わってくることがあるとすると、例えばこれまではその五感を集中させて診察する時代から画像や検査を使う時代になり、さらにそれがデジタルっていう媒体を通してやるようになりみたいな、チャネルの変化だったり使う言語の違いだったりっていうのはあれど、本質的な部分は、あるとして、前にも話したその役割が広がってきたとかいうのはあるにしても、コアはね、あんま変わんないように僕は理解してるんです。で、なんでこんな話をするかっていうと、その自分たちは新しいとか進んでると思っている側も、あるいはなんかそれは違うとか古いもの扱いするっていう側も、多くの場合はね、何が一致してて何が違ってるのかっていうのをちゃんとね、構成的に考えないでやっちゃうんですよね。
なるほど。
でね、もしですよ、もし本当にもう戦争並みの大きなことが起きると、一夜にして価値観が変わるってことはあり得るんです。例えば僕なんかも仕事してて思いますけど、極論しちゃうと、医療なんて無駄じゃないかと、人っていうのはみんな死ぬんだと、あるいは高齢者で働けない人に医療をやるのは無駄なんだみたいな価値観に、本当に戦争クラスの大きなインパクトがあったらなりうる可能性はありますけど、その手の反医療みたいなのって普通は出てこないし、やっぱりそれは違うよねってなる分では、若いも年よりも心は一致してると思うんですよ。じゃあ何が変わっちゃったんだろうっていうところを、なんか丁寧に見てあげないと、それは伝える側がね、やっぱりすり合わせができないと思うんですよね。で、その手間はね、当然のようにね、何かを変えようと思ったらね、取らなきゃいけない手間だと思ってやるしかないと思いますよね。めちゃくちゃめんどくさいんですけど。
そのなんかこう、分かってる分かってない世代かなんとか、その分断してしまうんではなくて、どこまでは一緒で、どこからが違うんだっけっていう、そのちゃんとした切り分けがあれば、その共同する、その着地点を見出せるんじゃないかというようなお話だったかなと思うんですけど、あ、徳田先生いかがですか？
そうですね、今の世代は結構フィードバックを受けている世代かなっていうところもあると思うんですね。で、前回真野さんがね、その学会で発言したっていう時に、その学会さんは、自分たちは流してるからいいですよと、パブリックにもう情報流してますよって言っても、それフィードバック受けてないんですよね。その流したかどうかっていうののフィードバックも受けてないし、流した内容についてのフィードバックも受けてないし、でもう一つ言えばですね、PR レビュー、学会もガイドラインを出してるんだけど、最近はピアレビュー委員会立ち上げてるガイドラインもあるんだけれども、多くの場合もう流しっぱなしで、そのガイドラインは誰も読んでいないと。 マインズに載せても実は全文は読めない、
うん、
出版されてない、あるいは出版されていてもその本を買わないと読めないという感じでですね、もうあのそのプロデューサー側のプロデュースする人たちの論理だけでやっていて、大学の授業もそうですね、授業の評価がない、だからどんな授業、まあ授業、いい授業をされる人もいますよ、いるんだけれども評価を受けてないから、もうどういうふうにこのブラッシュアップしていいかわからない。でですけど今のこの若い人たちっていうのはこのソーシャルメディアとかですね、いろいろなこのネットワーキングからですね、結構いろんなこの、まあ、投稿したらいいねが押されるとかですねもありますし、ブログで意見を書いたらなんかそれに書き込まれる、で個人の情報発信に対してなんかこうリスポンスがあったりしますよね、まあ、そういうのがどんどんこう広がっていったらいいなというふうに思いますよね。
山本先生いかがですか。
確かにあの発信しやすくなった時代っていうよりはフィードバックもらいやすい時代になったっていう方が正しいんでしょうね。確かに今聞いてなるほどなと思いましたね。まあそのフィードバックをどう受け止めるかとか、まあフィードバックも技術がいりますからね。そういう意味ではあのみんながみんなそういうのが上手ではない中で、単純に理屈よりも声がでかいだけで通っちゃうっていうのも現実は現実だったりするんで、ここはまあセオリーはあれど正解はないみたいな感じなんですかね。でも、うん、フィードバックを受ける機会が多いっていうのは、まあ、いいことはいいことですよね。
それはあの別の多分角度からの言葉ですと、例えば、まあ、今まではこうプロダクトアウト、プロダクトを出しさえすればいいみたいな世界だったのかもしれませんけども、まあ、プロダクトも大事なんだけれども、それがマーケットにちゃんとマーケットインしてるかどうかっていうところの、
うん、
確認というか、そこにちゃんとこうあの、まあ、要はそのなんとなく健康に良さそうとか、なんとなく良さそうみたいなこうことだけじゃなくて、本当にそれって意味あるんだっけみたいな、それをしかもある程度やってきた時に本当にそれをあの経て幸せになった人がいるんだっけみたいな、まあ幸せがアウトカムであればっていうことですけど、っていうことにちょっとこう思いを馳せていかないといけない時代なのかなともちょっと思いました。
うんうん、なるほどですね。
徳田先生いかがですか。
そうですね、あのそういう意味では今後はすごい課題があるかなと思いますよね。その いろんな人が発信できるようになった、いろんな意見、人がいろんな意見を言えるようになった、でそれでまあ匿名な状況でまあいろんなことを言った場合には結構ね、まあその辺のその感情的なその問題とかですね、そういうのがですね結構こういろんなところで見えてますよね。だからその辺はどう解決していくかっていうのがですね今後重要かなと。もう一人一人のもうですね、発信とかがもう自由になされる時代で、そして一人一人の行動が分かるっていうような状況の中でですね、社会をどういうふうなね、ルールでねそのみんながこの守ってやっていくかっていうのもね、で医療も患者さんとのそのコミュニケーションもまあ診察だけでなくですね、このテレ、メディシンとかですね、そういう時代に入ってるじゃないですか。もうそういうものテクノロジーがどんどん入ってる中で、病院の中でのコミュニケーションも病院を超えたコミュニケーションになって、病院とクリニックを結ぶ、あるいはクリニックとクリニック、あるいは海外と日本の医療機関を結ぶ、もうすごい勢いで今広がってるので、まあ、その辺っていうのはもう今までなかった時代ですよね。
うん、
若手のこのセンスを期待したいと思うんですね。
うん、なるほどですね。
なんだかその僕直感的になんですけれども、なんていうかこう医療というものがこうの守備範囲が拡張していけばいくほど、逆説的にじゃあ社会の中でその医療ってどういう位置づけなんだっけ、どういう役割があるんだっけっていうことを再度こう まあ、定義し直す、あえて言うなら定義し直すっていうことが必要なんじゃないかなというふうに思うんですけれども、それちなみに今の山本先生にとっては何でしょうか。この世の中社会にとって今の医療がどういう役割を持つのかということについてお伺いしたいです。
やっぱりあれですね、死ぬまで元気でいさせることなんでしょうね。僕はやっぱり20世紀の医療は延命の時代だったと思いますし、医療がの価値が延命である時代は終わったって思ってる口なんで、あの健康でいられることを担保する、これが医療の定義かなと思いますけどね。
もう少し踏み込みますと、その健康とは何なのかというところで言うと、いかがでしょうか。つまりそのなんか病気がないこととかってなんかその言われることもあったり、
なんかそこら辺ちょっと難しい定義とかありますよね。僕はね、シンプルに健康はやっぱりその人がその人の持ってる価値を社会に出せてる状態っていう定義にシンプルにしてますよ。だからなんか母体満足かどうかとか大してあんまり意味がなくて、うつで引きこもっちゃってればやっぱり不健康だろうし、別に生まれつきいろんなパッと見で何か自分たちのにはあるものがないみたいな、そういうことがあったとしたって、その人が生き生きその人なりの価値が発信できてれば健康だとみなすのがやっぱり僕はフェアだと思ってて、なんていうか自分と違うからあいつ足りてなさそうだからかわいそうとか病気とかはやっぱり強者の論理っていうかちょっと傲慢な感じがするんですよね。やっぱ社会との関わりの中のなんていうか力の発揮具合みたいな感じで健康を捉えてますけどね。
それはなんか逆にこう中央集権的にこの人にはこういう価値があるんだみたいな、あるいは価値っていうのはこういう軸なんですっていうような世界観というよりも、むしろすごく分散的で、なんかこう個人にとってその人の強化軸があるかどうかみたいな、結構多軸社会なのかなっていうふうにちょっと聞きました。
そうですね、逆に言うと今の日本で50年後100年後もそうが続いてるかどうか分かんないですし、続いてるといいなと思いますけど、やっぱり豊かな分その全体としての価値軸がを決めなくとも、かなりコミュニティに分散して価値を決められるっていうのは豊かなことだとは思うんですよ。それで言っちゃうとなんかね、それこそじゃあ寝たきりの高齢者がいい悪いみたいな旗からいろいろ言ったところで、あるいはそれが健康だ不健康だって大して意味はなくて、別に寝たきりであってもその家族の中でなんていうか存在生存している意義が家族にとってある、本人もそれで楽しく過ごせてるんだったら、それを健康とみなして何がいけないのとは思ったりしますよね。
いや素晴らしいですね。徳田先生いかがですか。
もうまさにあれですよね、健康の本質だと思いますね。やっぱりそのオブジェクティブな評価で、客観的な評価でこの人は健康なのかそうでないのかとかね、まあ、今日たまたまニュースでトランプ大統領のその健康データが全部このニュースになってましたけどね、カルシウムスコアまで出てましたけれども
すごい、
まあ、それは大統領だからあれだけまあ、ね、みんなが分析してねわーわーやってるって思いますけれども、みんなのその健康データが本当にね、逆にこの今後ですね、そういうふうにこのビッグデータとしてこの大きなこの保険者がですよ、なんか管理するような時代が来るかもしれないんですけれども、最後は自分に決めさせてくれと言いたいですね。
本当ですね。
確かになんか N イコール1の大切さがこう逆にこう上がっていくというか、その N イコール1の価値が上がってくる社会なのかなとちょっと思いました。山本先生いかがですか。
そうね、1であり、なんていうか本当に1しかなかったら、いや2も3もなかったら1ってやること自体に意味がないから、1って数えられるっていうことの健全さみたいなのもそこにはあると思うんですよ。僕はなんでそういう言い方をするかっていうと、今のその臨床のあり方って昔の初回にも言ったのかな、感染症華やかなりし頃のやっぱり医療なんで、 その本質的に患者さんを隔離することを前提に医療サービスが組まれてるなってすごく感じるんです。で、自然と臨床っていうのは1対1でやるものっていう固定観念がついちゃってますけど、やっぱり生活習慣病なんかを扱うのはやっぱり対象とする個人を1人だけ取り上げて何だかで言ってもほぼ意味はなくて、もっと言うと近代医療は慢性疾患の制圧に失敗してるって僕は理解してるんで、もうちょっとコミュニティ単位、それは家族なのかもしれないし、職場の同僚かもしれませんし、地域住民かもしれませんけど、そういうコミュニティ単位で健康にアプローチするっていう新しいチャンネルを我々自身が作っていかないと、本当の意味で医療が一対一の狭い中で閉じちゃう、それかものすごく大きい社会問題化させて国としてやるべきだみたいなことになっちゃうって両極端すぎるのはね、もう限界だなと思いますし、社会の要請に応えてないってすごく思いますよね。だから自分のミナケアという会社でトライしようとしてる新しいその医療のサービスのあり方も、コミュニティというのを対象にした、集団を対象にした、まあそれを臨床と呼ぶのか、まあ集団だから臨床なのかもしれませんけど、そんなことをやってるつもりですね。
そこについてもう少しちょっと詳しくお伺いしたいんですけど、コミュニティに対するそのアプローチで、その先生が今やられようとしてることで、こう今までにないというか、まあなんか新しいからいいとかそういう価値観でも言ってるわけではないんですけれども、どういうその特徴があるんですか、その臨床ではなくてコミュニティに対するアプローチというのは。
例えばですけど、その初回かな、病院の話で言うとね、病院に来ない人は誰も文句言わないわけですよ。で、医者側も病院の中で待ってるだけだから、来た人にはいはいって言って診療して終わるわけですよね。で、病院に来なかった人は当然その存在自体にも気づかないし、最後の最後その人はでもどうにもならなくなったら、やっぱり最後の砦である病院に救急車でも何でも乗ってやってくるわけですよ。で、その時にあの手遅れですねなんて言ってるのが仕事みたいな顔してる医者も当然いるわけなんだけども、やっぱり途中でも話した健康を守ることが医療の役割だと思ったら、あ、自分が診療しているエリアの中でこういうふうに健康リスクが放置された人がいたということ自体に恥じるべきだと、恥じるべきって言っちゃうと強すぎるんですけどね、誰の責任だったんだ、医療職のそこで果たすべき役割は何だったんだっていうのはね、やっぱり問い直すべきだと思うんです。で、今は健康は自己責任であるっていう言葉もなんとなくみんな言うし、それから病院に行かねえっていう人がいたって別に誰も責任取らないような顔をしてますけど、僕らのビジネスなんかはまさにそうなのは、じゃあ健康診断を受けない、それどうなんでしょう、ちゃんと受けさせましょう、検診を受けて例えばヘモグロビン A1C が10でした、でも1年間一度も病院に行かない、これもデータで分かっちゃう、絶対行かせましょう、たまに行って通院費かかる、たまに薬飲んで薬剤費もかかる、でも翌年のヘモグロビン A1C も 9.8 でした、こいつどうするよ。で、そういうことをね、考える人がいないとダメだなって、そういうことを考えていて、まさにそのダメだよね、この人を捕まえてなんとか健康のケアをしていきましょう、それも本人にやらせるところもあれば周りがやんなきゃいけないこともあるよねということを実践してるんですよね、ビジネスとして。そんなことやってます。
なんかすごいですね、逆になんていうか一周回ってこう昔のそのある、そこのドクターがその地域全体を見てる、その眼差しを今なんかこう現代的にこ
う、そうです、
再生していこうとされてるのかなと思いました。
だからすごくね、なんかね、まあ対面がないっていう意味では全然臨床時代には比べようもないんだけど、でも医者やってる感はありますよ、すごく、
うんうん、なるほど。徳田先生いかがですか。
はい、本当におっしゃる通りだと思いますね。やっぱりこのコミュニティですね、の視点でね、やっぱりヘルスを考えるというところですよね。私も沖縄に戻ってね、コミュニティの中に、まあ、沖縄というコミュニティの中にもっと戻ってね、またここでのこのニーズですね、ここでやるべきね、この展開っていうのもね、やっぱりコミュニティの中に入っても分かったというところでね、やっぱりその実体験ですね、どんどんどんどんコミュニティに学生さんも入ってほしいなと思いますね。
そうですね、いや本当そう思います。
ありがとうございます。 まあ、今回はまあそうですね、こうコミュニティベースでそのこれからの医療の在り方としてどういうところを対象にしていくかっていうことを、まあ、改めて考える回だったのかなというふうに思います。徳田先生、山本先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。